新約聖書のヨハネによる福音書は、一般にもよく知られた御言葉を持って始まっています。一章の一節ですが、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。前にも申しましたが、ここに言うはじめというのは、ただ時間の始まり、今の時をずっと過去へ遡っていったその出発点だけを指すものではありません。全ての存在の根源といいましょうか、私たちが今生きているこの存在の根本をも表しています。そしてその全ての根本に言葉があると言うんです。神と共にあり、ご自身神である御言葉が私たちの存在の根本にいてくださる。ただ言葉と言われてもピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。もちろんそれはただ単に私たち人間が普段口にするような言葉と同じではありません。口から出た後にはどこかへ消え去ってしまう。それが実現するかどうかはわからない。そんな薄っぺらい、頼りないものではない。神が語られる言葉、神の言葉、そこに神ご自身の存在があります。どんな妨げをも超えて、私たちを愛し、私たちを祝福してくださる。この世界をも、愛を持って導いて完成へと導いてくださる。その神の知恵そのもの、神の賢さそのもの、神の愛そのもの、命そのものがここにある。そのような神の言葉が、私たちのすべての根本にあり、私たちの存在のすべてを貫いて、命となっていてくださる。そういう言葉です。このヨハネによる福音書の初めの部分というのは、もともと当時の教会で歌われていた賛美歌を元にしていると言われております。一つ一つのこと、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、そう語る。そしてまた万物は言葉によってあった、その言葉のうちに命があった。それはただそういう何か説明をしている、小難しい話をしているわけではなくて、計り知れない神の恵みと知恵、神の愛と真実、その命というものを私たちもまた言葉を尽くして褒めたたえようとする賛美の声なんです。そのようにして私たちの存在の根本にいてくださる神の言葉を褒めたたえた後、今日お読みいただいた部分、6節以下のところに今日は目を向けていきたいと思っております。でここには総じて申しますと、今申しましたような私たちの存在の始めである神の言葉が、私たち人間のところに、私たちが今いるところに来られた、この世に来てくださった、そのことを語っている箇所です。ただちなみに6節から8節のところには、御言葉そのものであるイエス・キリストを証しする務めを持った、ヨハネという人、聖書では洗礼者ヨハネと呼びますが、ヨハネという人物に関して言葉がいくつか語られております。このヨハネに関しましてはまた後の方に出てまいりますので、一章のそのもっと先の方に出て、先の方にも出てまいりますので、その時に改めて学ぶことにしたいと思っております。で今日は、そうしますとその後、9節以下の御言葉に、主に、学んでいく、思いを巡らしていく、そういうことにしたいと思っております。それで、その9節から11節まで今一度見てみましょう。その光は誠の光で、 世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。まず語られているのは、神の言葉であるイエス・キリストがこの世に来られたのに、世はそのイエス様を認めなかった。受け入れようとしなかった。そういう現実です。で、これはヨハネによる福音書がこれから記していくイエス様のご生涯全体において明らかにされていく現実の一つ。私たち人間の現実の一つです。すべてのものは愛のうちに主イエスによって神、主イエスを通して神によって作られたにもかかわらず、そのようにして全てのものが神のものであるのに、主のものであるのに、その世界がイエス様を認めない、そういう罪の現実がある。いや、ただ認めないというだけではなくて、自分の主であるイエス様を憎んで、拒否して、ついには十字架の死へと追いやって排除してしまう。そういう人間の罪がこの世を覆っている。そして私たちの中にもそういう罪があるということを私たちはまず示されております。確かにその私たちの中にある闇というもの、罪の闇というものを私たちはしっかりと見つめなければなりません。まさに光は暗闇の中に輝いている。暗闇は光を理解しなかった。まあ五節の言葉が私たちにはまず当てはまるのです。ただそれが全てではないということを私たちは今日の御言葉からやはり聞き取っていきたいのです。闇が全てを覆ってしまっている。闇に覆われているがゆえに、私たちは主のものであるのに、その主を拒んでしまう。排除しようとしてしまう。だからイエス様も、この世に来ては見たけれども、すぐに帰ってしまった。この世にいてもしょうがないと。さっさと引っ込んでしまったのか。そういえばそんなことはないのです。光は闇の中でこそ輝いている。その闇の現実のただ中に、主イエスは立ち続けてくださる。私たちのために、私たちをご自分のものとするために、その闇の中に立っていてくださる。で、ある人はここで、福音書の中にしばしば語られます、嵐の湖の出来事を引用しておられました。ご覧になりたい方、ヨハネによる福音書では、6章の16節以下に書いてあります。新約聖書の174ページ。今はそこを詳しくは見ませんので、また、お読みいただいたらいいと思うんですね。ヨハネによる福音書の6章の16節以下でありますが、弟子たちだけで船に乗って、湖にこう漕ぎ出していく、向こう岸に渡るために、湖にこう漕ぎ出していったんですが、すでに辺りが暗くなって闇が一帯を覆い始めた。そういう時に強い風が吹いて湖が割れ始める。弟子たちも漁師もいましたから、本来船を操ることは得意なはずなんですが、もうどうすることもできない激しい嵐の中で、漕ぎ悩んで前に進むことができなくなる。あたりは今言いましたように、闇に覆われています。自分たちの現実もそのように闇に飲み込まれそうになっている。ただ、その時に、イエス・キリストは遠くの方から大丈夫だよと 頑張りなさいと声をかけたというんじゃないんですね。その嵐のただ中をイエスは歩いて彼らのところに来てくださる。まあ人間が水の上を歩けるのか、まあ、そういう話はもちろんありますけれども、そんな危険、いやその危険を犯してまで波に飲み込まれて当然のそういうただ中にイエス・キリストは歩いてきてくださる。そして弟子たちの前にご自分を表して、私だ、私がここにいる、あなた方はだから恐れることはないと語りかけてくださる。暗闇と挫折のただ中にある私たちのところにイエス・キリストが来てくださって、私たちと共にいてくださる。私たちとずっと共にいて、その闇をご自分に担ってくださるんです。闇の中に、私たちの罪の中にイエス・キリストは立ち続けてくださって、私たちを新しい命へと導こうとされている。そしてそのように私たちの傍らに立ってくださるイエス様が何を私たちに与えてくださるのか、まあ、改めてヨハネの福音書1章に戻りますけれども、12節、まあ、言葉は自分の民のところへ来たのに民は受け入れなかった、まあ、そのように罪、人間の罪を語ったその直後、十二節に、しかしと言いつつ、こう続くんですね。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。誰も信じない。すべてが闇の中に飲み込まれてしまう。それでおしまいというのではないのですね。今申しましたように、その闇のただ中にイエス様が来られて、そこに信ずるものを起こしてくださる。神の命に目が開かれるものを起こしてくださる。そして、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。そう言われております。ただ神の異なる資格と言われましても、何か分かったような分からないような、そんな資格があるんだろうか。まあそんな思いがする方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。で実際この部分なんですが、かつての口語訳、まあかつて私は使っておりました口語訳の聖書では、神の異なる力と訳されておりました。さらに言うとこの言葉には、権威とか権力といった意味があるんですね。まあ、資格という意味合いももちろんあるんですけども、まあ、その資格を本当に自分が生きることができる、発揮することができる力、そういう権威、そういう意味合い、そういう豊かな意味を持った言葉です。でもっと言いますと、この資格と訳されている言葉は、もともとのギリシャ語では、外にいる、外に立つ、そういう意味合いを持っているんですね。つまり、どういうことかと言いますと、ある力、ある勢力の中に取り込まれてしまって、その支配の中に組み込まれてしまうことがない、その外側に立つことができる。その外側に自分の足でしっかりと立つことができる。そういうイメージです。先ほどの、嵐の湖の話でも、話で言えば、弟子たちの乗る船は嵐の中に飲み込まれて翻弄される以外なかったわけですが、イエス様はその嵐の、中にいるんですけども、その嵐の外にいるかのように、嵐の支配を受けない。水の上を歩いて、弟子たちのところに来られる。そして、最後にはその嵐の力に打ち勝つようにして、ご自分をここにいると、私がここにいると、弟子たちにご自分を示してくださる。まあ、もっと言えば、話の中では、イエス様は、その嵐に打ち勝って、嵐を沈め、 弟子たちをもその嵐の外へ、嵐の支配の外へと救い出してくださる。そういうダイナミックな力、私たちを救う権威をイエス様ははっきりと示してくださった。いや、その権威の中に私たちを迎えてくださった。それがこの資格と訳されている言葉です。ですから、神の異なる資格と言いましても、なんか免許状が出て、さあ、あなたは今から神の子ですよと、なんか表面面だけそういうことを言ってもらう、そういう話ではないんですね。嵐のように私たちの存在を脅かす闇の力がある。いや、私たちはむしろそういう中に飲み込まれてしまうのです。しかし、神の子であるイエス様が来られて、この私たちをその支配の及ばない闇の支配の外へと救い出してくださる。それによって、私たちもまた神の子としての祝福の中に移されていく。そういう神の救いの出来事がここに、私たちに起こる、いや、起こっている神の出来事がここに記されているのです。いや、歌われているのです。まあ、実際にイエス様のご生涯、これから福音書でずっと学んでいきますけれども、改めて学んでいきますけれども、それはある意味では民が受け入れないイエス様を排除していく歩みでありました。ご自分の民のところに来たのに、民はイエス様を結局十字架につけてしまう、呪われたものとして排除してしまう。その十字架につけられた、死なれたという点ではイエス様は外に支配の外にいた力ある方とは言えなかったかもしれない。しかし、イエス様は、その闇のただ中で、十字架の死を通して、罪の支配を打ち破られた。まあ、今日そのことは詳しく申しませんけれども、全能の神として、ご自分の十字架の死をもって、罪の支配を打ち破ってくださった。私たちを、その罪の支配の外へと導いてくださった。そこに私たちが立つ新しい道が、新しい命の道が開かれたんです。私たちもまた、イエス様ご自身と同じように、神の子とされて、神の祝福を生きることができる。神の永遠の命を生きることができる命の道が開かれた。聖書の御言葉に接するたびに私たちは、このような神の恵みを、神の力を私たちはやはり求めるの。そういう力がすでに与えられているということ、そういう命の道が与えられているということを私たちはいつも思い起こして、神の子としての新しい歩みを踏み出していきたいのです。もう最後にしたいと思いますが、この神の子ということについて、同じ新約聖書にあります、ヨハネの手紙1というところを見て終わりたいと思います。少し後ろの方になりますが、同じ新約聖書の443ページ。443ページ。ヨハネの手紙1。3章の1節から2節、少し長いですけれども、ヨハネの手紙1の3章の1節から2節を見たいと思います。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。世が私たちを知らないのは御父を知らなかったからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。 かし、御子が現れるとき、御子に似たものとなるということを知っています。なぜならそのとき、御子をありのままに見るからです。このヨハネの手紙を書いた著者は、ヨハネ福音書の著者とはまた別の人なんですが、同じ信仰の伝統、聖書の中でも同じ信仰の伝統、神学の伝道に立っている人物です。で、ここでも繰り返し語られておりますのは、私たちがすでに神の子とされている、そういうことですね。私たちは神の子と呼ばれるほどである。いや、事実、神の子なのだと。そこに神様の愛が現れているんだということ。ただイエス・キリストが神の子であると信じ、イエス様を崇めるというだけではなくて、私たちもまたイエス様と同じ神の子とされている。その神の恵みの棚中に、その内側に入れられているということを、私たちはここで語られているんです。それはある意味では大胆な言葉です。私たちはいやいやそんなおこがましい、神の子なんておこがましい、私は罪人に過ぎません、私は罪人ですと言っている方がよっぽどピンとくるし気楽なんですね、ある意味。でもちろん私たちは罪人です。神の子だと言って威張ってみたり人を裁いてみたりするようなそういう意味ならば、それは全くの誤りというしかありません。でも私たちは罪人だと言って罪の中に留まっているように招かれているわけではなくて、その外に立つようにイエス様からすでに担われて救い出されたんです、呼ばれたんです。イエス様が神の愛ゆえに十字架を持って私十字架の上でご自分を捧げてくださって、私たちを罪の支配からすでに救い出してくださった。そうである以上、もう私たちはすでに神のことをされているのです。でしかもそうですかというだけではなくて、ますます私たちのこの姿がイエス様に似たものとされていくように、その恵みの中に置かれている。だからこの三章の一節でわざわざこう言ってるんですね。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。神様が私たちを愛してくださるからこそ、こういうことを実際に行ってくださっているんです。そのことを考えなさい。いや、これ考えなさいって訳されてますけど、実際には見なさいっていう言葉なんですね。あれこれあれこれ考えて、ごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってれば人間は、いや私は罪人だ、あ、やっぱ私はダメだ、そんなことしか考えないんですね。だから考えるんじゃなくて、いや、あなたのところにイエス様が来られた、そのことを見なさい。嵐の中で自分たちが何とかしようと思っても船は進まないんです。でもそこにイエス様が来てくださった、そのイエス様を見なさい。自分で絶望していないで、自分で自分を見限っていないで、あなたを神の子としてくださった、神の恵みのただ中に置いてくださったイエス様を見なさい。そのイエス様に信頼しなさい。イエス様に自分を委ねなさい。神様は、人はあなたのことをどう言うかはわからない、でも神はあなたを神の子として、ご自分の愛する子として呼んでくださる、招いてくださる、喜んでその恵みのうちに置いてくださる。 私たちはこのところから歩みを始めていくのです。イエス様の愛を受けて、イエス様の愛をまた互いに分かち合うように、明かしし合うように、生きていく歩みを始めていくのです。つまずくこともあるでしょう、倒れることもあるでしょう。確かに私たちは罪人なのです。でもその私たちのところにイエス様が来てくださった。そして神の異なる力を、資格を、その特権を私たちに与えてくださった。そのイエス様のゆえに私たちも神の子として祝福された歩みを、愛の中を歩んでいく、その命の道を国王に刻みつけてまいりたいと思います。ヨハネによる福音書の一章の言葉に帰りますけれども、民は言葉を受け入れなかった、しかし言葉は自分を受け入れる人、その名を信じる人々には神の子となる資格、神の子となる力、神の子として生きる幸いと命を与えてくださった。この神の呼びかけに私たちは思いを向けていく。この神の呼びかけに応えて、神の子としての歩みを新たに始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。私たちの罪のために御子イエス・キリストを与えてくださった天の父なる神様、あなたが私たちをイエス・キリストにおいて神の子と呼ばれ、神の子となし、神の子としての命へと導き出してくださいました。今もまたそのような恵みの中に私たちを新たに引き出して、新たな命を生きるように作り変えてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちが、そのあなたの御言葉に耳を傾け、私たちの前に来てくださっているイエス・キリストにこそ目を向けながら、ここからの歩みを歩み出すことができるように導いてください。あなたの愛を受け、あなたの愛を明かしし、あなたの愛を分かち合う、その歩みへと、この週も私たちを導いてください。そのようにして、あなたの御栄を、この地にあって、それぞれの場所にあって、明かしする群れとしてくださるようにお願いをいたします。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前に捧げします。アーメン。